はい、それでは第15項へと入っていきましょうね。この第15項目はセンターで数年に一度出る監視を扱いで、その中でも、まあ、監視が出ればほぼ間違いなく出る韻を踏む応韻、これを抑えていきますね。はい、それでは見てみましょうね。まず監視を見て判断しなければいけない2つのことがあります。一つは絶句なのか立志なのか、それとも古詩なのかですよね。で、語呂の52番で絶句立志古詩については語呂を作ってるんですけど、絶対4回立派だね、古詩は永遠で、絶対4回立派だね、絶句というのは4句です。立派だねで立派ですから、立志は8句ですね。で、そうなるとこの時点でもう4句ですから絶句が決定しました。ですから起承転結という形で4句になってますから、絶対4回立派だねの絶対4回の4句ですから、起承転結の4句ということは絶句決定。はい、それから語呂の53番に5時にグースか、7時にもう一度グースか、5時にグースか、7時にもう一度グースか、これは実は5時っていうのは5文字のことですね。5文字というのは五言のことですけど、五言であればグースか、偶数句末で韻を踏む。それから7時にもう一度グースかっていうのは、7時っていうのは7文字のことね。7時というのは七言のことですけど、七言の場合はもう一度グースか、1たすグースかですから、第一句と偶数句末で韻を踏むっていうことになるんですね。で、見るとこれはそれぞれが7文字でできてますから七言ですね。まあ、正確に言うとこれ七言絶句っていうことになるわけですけれども、そうすると5時にグースか、7時にもう一度グースかの7時の方ですから、もう一度グースかってことは第一句末のこの残すというのと、それからあと偶数句末ですから、書くののこのかのやつと、それから空欄、これが韻を踏んでるってことになりますので、第一句末であるところの残すっていう字、まあ普通これはいと読むでしょうね。い、そして偶数句末で第二句末を見るとはっきり言って読めない、まあ、読める人いたら偉いそこでね。だけどきっとなんとかいの段で読むに違いない、いきしちにひみいりいのどれかだろうなってことでしょうね。で、同じ理屈で考えると四角が空いている空欄の第四句末、つまり偶数句末ですけれども、この四角の中に入るのも何かいいで終わるものだろうというふうに予想はつくわけですね。で、これで韻を踏んでいるということで、応韻をここでは聞いているわけですから、さてでは何とかいになっているものを選べということで考えてみましょうね。では左側の問題を見ます。そうするとまず1の選択肢の1は湯、愉快の湯ですからうーですね。それから2が五ですからおですね。そして3番がさですね。そして4番がぎですね、いですね。そして5番がきょうっていうことは、この場合はいようで韻を踏みますね。きょうの場合はいようですね。でも分かるようにいでないと正解にならないはずですから、一択つまり4番が正解ってことになりますよね。はい、そして次にこの「ぎ」というのはどういう意味を持っているかっていうと、欺くですね、詐欺の「ぎ」ですから欺くと読めます。じゃあ欺くっていうのと意味が近いのはどれかって考えると、1番の「ごまかす」か3番の「だます」ですよね。で、2番のように愛着が湧くとか、4番のように執着心がなくなるとか、5番のように趣味を楽しむっていうのは落ちますから、2と4と5は早めに落ちます。さあ、じゃあごまかすのか騙すのかっていうことになるわけですけれども、当然これは誰の心を、あるいは誰を騙すのかっていうのがポイントになって、で、監視に戻ってみると、しばらく自らときてね、意味を捉えて考えてみると分かりますけれども、 要するに心の中ではね、もうなるということは知っていると、心の中ではもうなるを知る、妄想をね、でたらめなことばっかり考えているとは分かってるけども、まあ、しばらくの間僕は自ら自分の心をごまかすのであるということで、別にこれ他人をごまかす理由が全くありませんので、自らと直前にあるように他人をと来ているのが間違いで、なんで他人がここで突然出てくるか全く分かりませんね。ですからとりあえず自分の心をごまかすのだという1番が正解で、他人をが来ている3番が×ということですね。はい、じゃあ選択率を見てみましょう。1の1を選んだ人 5%、 なんで選んだのかよく分かりませんけど、2番を選んだ人も 5% で、3番を選んだ人が 17% もいるんですけどね、なんでなんだろう。で、4番正解した人が 59%、 ちょっと低いですよねこれね。そして5番を選んだ人も 14% と、まあ、ちょっと因の意味が分かんなかったのかなという気がしますので、ちょっとこの 59% は残念な結果ですよね。まあ、漢詩がみんなやっぱり勉強してないので弱いのかな。七言絶句ですけど、七言絶句の場合は第一句末と偶数句末で韻を踏みますから、残すという遺産の意、これが分かれば、あの実は第二句末の字は死と読むんですけどね、これは実は死と読むんですけども、死と読むことができなくても遺産の意のこの第一句末さえ分かってしまえば空欄の文字も意と分かるんでしょうけれども、第一句末に韻があるという、七時にもう一度偶数かのもう一度の一をね、多分覚えてなくて偶数句末だけで見てしまうとこの字が読めないので、デタラメな選択肢を選んだんじゃないかと思われますよね。で、そうするとまあデタラメで1を選んでたら2をなかなか当てることはできないかと思いきや、この2番の1の正解を選べた人は 71% と、これはなんか文脈判断したんでしょうね。で、2番を選んだ人は 5% で、3番を選んだ人は 2%、 4番を選んだ人は 12% で、で5番を選んだ人は 10% ということで、まあ、2の方は逆によくできてますから、陰のところの方が難しくて、おそらく第1句末のこの意を見落としているんでしょうね。で、一方、まあ、意味としてはどうやら自分の心をごまかすっていうのが文脈判断できたということで、正解の1番、これを選べている人は多いですね。はい、じゃあ漢詩に関しては、まあ、出る場合があります。で、みんなが受ける年に漢詩が出るかどうかっていうのはもう出るっていうことは想定しておきましょう。で、あの突然慌てる人いるんですよ。先生、今年予想してなかった漢詩が出て慌てましたとか言いますけど、過去問見てみると5年に1回程度は出てますから、それが例えば連続して出ることもあるかもしれないし、自分がそういう年に当たるかもしれないってことぐらいは予想して漢詩の勉強しときましょうね。ですから語呂でちゃんと節句とか立詩とか、あと古詩っていうのは長々と続いていくものです。ですから4句なのか8句なのか、それより続くのかっていうところで節句か立詩っていうものを判断し、で5文字だったら5言、7文字だったら7言、そして5文字の場合は偶数句末で韻を踏む、7文字の場合は第1句と偶数句末で韻を踏んでいくっていうあたりの韻の踏み方、押韻のところもしっかりと勉強するようにしてください。はい、それでは、句法編の方の第15項で、これで一旦句法編おしまいです。で、この後は総合問題へと入っていきましょうね。